オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
おはようございます、上杉隆です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、上杉隆ニュースの見方、今朝はまずメールを、一通読みたいと思います。ラジオネーム春さん、お聞きの放送局は広島 FM です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、ニュースの見方、いつも楽しく拝聴しております。私は地方の新聞社に勤めておりますが、上杉さんがたびたび言及されている記者クラブ批判に目から鱗が落ちるような瞬間がたびたびあります。同じマスコミ業界で働いていても、地方にいてはわからないことが多々あります。今後も記者クラブの問題点や実際に現場で起きているエピソードを伝えていただき、マスコミ改革に力を発揮してほしいです、という、メールをいただきました。このメールなんですが、同じ同業者でもこの記者クラブ問題、やはり地方にいるとわからない、そしてその中にいるからこそもしかして気づかないことは多々あるんじゃないかということで、今日は、まあ、その問題で、最もですね、日本で、詳しいというかですね、ご自身も、記者クラブの中にいながら、その問題点というのを指摘をずっとして、来ていただいております、東京新聞、中日新聞論説副主幹の、長谷川幸寛さんを、スタジオにお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今のメールにもあったんですが、記者クラブ問題と、まあ、ここ数年でやっと、まあ、なんか世間に随分認知されたこともあると思うんですが、ですね、
はいはい、
長谷川さん、その記者クラブの中にずっといらっしゃったわけですよね。
はい、現役の頃、若い23、3、4ぐらいの時から、地方の警察の記者クラブをやり、
はい、
それからまあ5年、6年、もう忘れちゃったけど、東京に上がってからも、経済産業省とか、日本、日銀とかですね、そういうところの記者クラブ、散々おりました。まあ、っていうか現役というか、ずっと全部いましたから。
まあ、その中でまだ現在ですね、東京新聞の論説副主幹という立場にありながら、驚くのはですね、東京新聞がここまあ本当に1年か2年ぐらいだと思うんですが、その記者クラブを含めてマスコミ批判というのをやってるんですね。これ海外の新聞とかだと全然珍しくないんですが、日本ではこれまでこういう形で自己批判とか自己検証といわれる新聞とかテレビが皆無だったんで、まあ驚くわけですが、まずその東京新聞、そういうことが普通に許されるのかどうかというのが驚きなんですが、そのあたりはどうなんですか。
これはね、僕も編集局離れて10年以上経つので、編集局の方についてはそう詳しいわけじゃないんだけど、ただうちの新聞は特別報道部っていうのがあって、そこはいわゆるその経済部とか政治部とか社会部と違って記者クラブに入っていない記者なんですね、でだからデスクさんがテーマを決め、でその取材記者が記者クラブを一切離れて取材するということをやってる部で、まあ、そこが中心になって、まあ、記者クラブ的でないニュースが流れてきたっていうのが、まあ、慈愛としてあったかなと、まあ、思いますね。
まあ、長谷川さんのすごいところは、中にいながら、堂々とですね、その部分をやっぱり批判したり検証したりするっていうのは、これはやはり相当、まあ、圧力というか、逆風が吹いてるんじゃないかと推測するんですが、そのあたりはどうですか。
確かにそういうふうに感じる時もありますね。それは普段僕会社の人とあまり付き合わないようにしてるので、あんまり感じないんだけど、でもそれでもやっぱり風の頼りにですね、お前相当嫌われてるよとかね。多分その辺は上杉さんの方が僕よりずっと知ってると思うんだけど。
すごいですよね。
そうじゃない、実際
もう
長谷川許せないみたいな、
いや本当にいろんなところ、東京新聞とか中日新聞の中ではなくて、他の新聞社の幹部からもその話を聞くんですよね、相当、そういう意味では目をつけられてるというか、ま
あ、
今やもう、新聞テレビの中で長谷川さんのことは知らない人がいないぐらいなんで、そういう意味では、やはり相当しんどいなと思うんですね、外から見てて。はいはい、私のように、まあ、外から言ってると、まあ、幾分向こうも、まあ、外の人間だろうということで、まあ、そのすれ違わなければ別にいいわけですけど、常に中にいるわけなんで、そのあたりが非常に厳しいんじゃないかと、
まあ、確かにあることはあるんだけども、まあ、僕はもうこれでポジションを決めてるので、 そんなにくよくよする悩んだりすることはもう今全くないんですが、うん、やっぱり思ったのは 3.11 ですよね。あれ以来、はい、やっぱり日本のその報道っていうかメディアのね、うん、果たすプラスの役割とマイナスの役割、これがねやっぱり強烈に大きいなと、
はい、
ひょっとしたらつまり僕ら新聞としていつも政治のことを批判したりしてるわけですよ。永田町の批判とか、うん、霞が関の批判とか。でもこの頃 3.11 考えてからよく考えて見てるんだけど、ひょっとしたらメディアがかなりの部分悪いんじゃないかと、この今の日本のねいろんな問題のいうふうにこの頃思い定めてきて、実は批判するのは本当はまあ政治であり永田町、要するに霞が関なんだけど、実はそれと同じかそれ以上にもっとメディアの問題っていうのが大きいかなと、
うん、
僕正直本当にこの頃思ってるんですよね、うん、
中にいながら、まあ、それたち批判するというので相当圧力というかそれもあるんですが、3.11 に関しては私自身も全く同感で、これまで記者クラブがあると、まあ、機能不全かなと、ほっとけば悪さしなければいいなという感じだったんですが、3.11 以降は真実を伝えないということで逆機能、つまり本当のことを言わないために国家のまあ信用度を毀損したり、あるいは本当に住民の方含めて正しい情報を得られなかったために、まあ健康被害には結びつくかどうかこれからですけど、被爆してしまったという方たくさん出たんですね。そういう意味では本当にいやひどいことしたなというのが率直なところなんですが、まあこの 3.11 に関してはちょっとまた後ほどじっくり伺うんですが、
はいはい、
長谷川さんからご覧になってて、
はい、
その記者クラブというのはそもそも、これなんで問題なのかと、どの部分が最も問題なのかというふうにご覧になってますか。
要するに霞が関とかなりの程度一体化しているというところがあるんですよ。つまり僕らはだいたい警察から取材活動を始めて、その時に要するに学生時代の時は入社する瞬間まで真実の発見っていうのがジャーナリストの一つの大事な仕事と思って入るわけでしょ、でところが地方に行って警察事件事故を取材して、この事件事故の真相を取材しようと思って自撮り捜査、要するに現場行っていろんな聞き込みやったりするわけ、つまりお巡りさんの真似事をやって見たりするわけでしょ、でもその時に決定的に言われるのは、お前の仕事は真実を警察官のように捜査して発見することではなく、お巡りさんのやってることを聞いてくるのが、でそれを伝えるのがあなたの仕事っていうふうに徹底的にその、染め上げられるわけ、でそれで5年6年とやって霞が関に来るから、霞が関に来た時には自分の仕事っていうのは要するに役所がやってることをまず理解し、それをいわば半日でも早く役所の言ってることをそのまま報じるというのが基本的な自分の仕事っていうふうに勘違いしちゃうわけ、これは要するに真実の発見でも何でもないわけですよ、つまりだって役所がやってるのは明らかに役所のスタンスでね、役所の都合がいいことを政策として運営しようとしてるわけだけど、僕らはその本当はその役所がやってることに対してやっぱ中立客観的に別なオルタナティブを提供するっていうことだって大事な役割なんだけど、そういうことをやっぱ忘れてしまって役所がやってることをそのまま報じる、だからそういう意味では一体化しちゃうわけですよ、
まあ、やってる仕事はそれだけ伺うと報道というよりもどちらかというと広報の仕事という
に近い
んじゃないかと思うんですが、
でもそれが一番あなたの記者としての大事な仕事だっていうふうに最初の5年3年の間に染め上げられてるから、
いわば記者自身も洗脳されちゃうっていうことですかね、そのシステムの中に
っていうか、そもそもその報道って何なのかっていうことを、その突き詰めないまま、要するにおまわりさん経験本部の県警本部の捜査2課がやっていることをまず、掴んで、それを報じるとお前は優秀な記者だなと特ダネ記者だなと、でもそれがひょっとしたら冤罪かもしれないわけでしょ、 なんでそういうケースだっていっぱいあったわけです、
ありましたね。
でもそのことはさておき、とりあえず県警本部捜査2課のやってることを、先に報じると、お前は本当に腕っこきの優秀なやつだなっていうことになり、評価され、東京に上がったらその調子で一つやれと言って、自民党やったり財務省やったりっていうことになってるわけです。
要するにエリート街道というか、
そういうことになってる、
メインストリームに行くわけですね、
ということになってるわけです。
あの今の話伺っていると、確かにそういう仕事をする記者もあるんですね、海外でいうと例えば通信社の記者などは、その政府の発表とか役所の発表をいち早く、抜いてというか、それを報じることはいいんですが、でも長谷川さんおっしゃったように、僕も海外のメディアに行った時に、新聞記者の仕事は違うんだと、それをやっちゃいけないと教わったんですね。要するにその通信社が報じたものとは別に、実はもしかして権力側が嘘をついてんじゃないかとか、そういうようなスタンスからも、毎回じゃないんですけど、報じる、そして取材するっていうのが新聞記者の仕事だと、となると、長谷川さんのやってること、おっしゃってることって、海外から見ると全く普通のことですけど、日本でなんでこんな叩かれるんですかね。
僕はだから、その報道するっていうことの、自分の立ち位置っていうことについて、やっぱり無自覚だったんじゃないかなと。つまり僕自身もやっぱりこの 2,3 年ぐらいなんですよ、自分がジャーナリストとしてこれからやっていこうと思ったら、自分の 足場、足場っていうのはどこにあるのかなと、いうことを考え始めたのは、まあ本当この 3,4 年、ぐらいですよ。でまだ僕自身も、模索しながらっていうことなんだけど、逆に僕上杉さんに聞きたいのは、今おっしゃったような、その例えばニューヨークタイムズのそういう立場っていうのは、明示的にお前こういうことなんだよというふうに教えてくれるもんなの？
そうですね、最初に教えてもらいましたね。
あ、最初に、
通信記者と新聞記者っていうのは仕事が別なんで、彼の仕事を邪魔しちゃダメだよって言われました。これ具体的にはですね、全日空のちょうど99年ですかね、私入ったばっかりの時に、ハイジャックの事件があったんですよ、でその時に通信社の知り合いから、一報を聞いて朝、ただどうしたらいいか分からなかったんで、支局長に電話したんですね、早朝、で今ハイジャックの最中だと、自分は当時運輸省ですね、運輸省に行けばいいのか、あるいは全日空の本社に行けばいいのか、はたまた羽田空港に行けばいいのか、どこだ指示してくれと、言ったら支局長が、何を煽ってんだと、それは通信社の仕事だと、AP とかロイターとか共同の仕事で、我々の仕事、新聞はそれが終わった後、あるいは、全て済んでる最中もそうですけど、じっくり見極めて、事件に背景があるのか、政治的なものなのか、そしてその段階で、じゃあ、やっぱり取材するに価値があると、なった時に行けばいいんだと。つまり一方は彼らの仕事なんで邪魔をするなと、
で実際そこまで言われるわけ、
実際ニューヨークタイムズも、どこの新聞もそうですけど、日本以外は、ストレートニュースって言うんですけど、そういうの、ストレートに、それは例えば AP の誰々と言って、バイラインも含めて、自分たちの社じゃない人間の名前が載るんですね、でそこから分析して取材するのがニューヨークタイムズの記者なんで、
なるほど、
だから新聞記者の仕事と通信社の仕事を混合するなってまず言われてびっくりしたんですけどね。
ということは、じゃあ最初に明示的にはっきり言われるんだ、そういうことを。
決めました。
なるほど、
我々の仕事と彼らの仕事とは違うし、彼らの仕事を邪魔しちゃいけないと。
だってね、あれですよ、現実、日本の共同通信、自由通信と我々新聞、全くほとんど同じようなことやってますからね、それはストレートニュースですから、で時々僕の記憶ではね、30年ぐらい前の記憶では、共同通信の人が、取材するときに、私は新聞記者なんですけどって言って、共同通信なんて言ったら、田舎じゃ分かんないわけ。共同通信なんだか分からないでしょ、だから実は新聞記者なんですけどって言って取材してるのを聞いて、あ、この人たちも新聞記者を名乗るんだと思ってなんか新鮮な今の話を聞いて思い出したけど、
あ、やっぱりあれですね、日本ではその通信社と新聞記者 その区分けっていうのができてないために起こった不幸っていうのがたくさんあるんですね。もしそれでできていれば、例えば今回の 3.11 も政府の発表っていうのたくさんあったわけですね、東電の発表とか、でもそれは通信社の仕事としてお任せしておけば、さてそこから本当なのか、この社
発表は。それでね、今話しながらだんだん思い出してき 思ったのは、僕がなんでこんなスタンスになったかっていうと、だって僕だって新聞記者だから、いわば上杉さんの定義による通信社記者なわけですよ、つまりね、
日本で
25年以上 ね、というか論説に来る前まではずっと通信社記者をやっていたと、ね、言った方が議論はすっきりする、すっきりすると思うけど、ね、なんでこういうふうに僕がなったかなと思うと、うん、考えてみたら僕論説に来ても2年目ぐらいから、はい、雑誌の仕事をずいぶん始めたんですよ。
あ、
実は匿名とか匿名でペンネームで、ね、それで今はなき月刊現代とか、はい、ああいうあるいは週刊誌とか、はい、ずいぶん仕事をして、はい、その時に初めていわゆるそれとニュースを追っかけてたら、はい、雑誌なんか絶対記事なんて絶対書けないじゃない、
まあ、仮に書いたとしても全く売れないですよね。
全くダメでしょ、はい、それで日本の新聞記者多くの人がみんな勘違いしてるのは、はい、実は雑誌の記事なんて、はい、新聞記者が片手間でやるような仕事なんだよなと思ってるけど、はい、それは全く、ね、事実が違うのはよくお分かりだと思うけど、はい、僕もそういうセリフを吐く仲間の新聞記者がたくさんいて実際に僕が雑誌の記事を書いていた時にそんなわけないだろうと、はい、雑誌っていうのはそれこそストレートニュースを、はい、一遍全部噛み砕いて、ええ、もう一遍自分なりに咀嚼して、ええ、ストーリーを組み立てられない限りは、うん、雑誌の記事なんてありえないと。
そうですよね、
いうことを、まあ、7、8年はやったかな、
うん、ニューヨークタイムズに入って、それで私自身も気づいたのは、
はい、
ああ海外の新聞、つまりニューヨークタイムズとワシントンポスト、それぞれの記者がですね署名で書いて、それで長い文章書くんですよ、で深掘りして、深掘りしながらも、でそれって実は日本でいうと雑誌なんだなと。
なつまり
雑誌の記事とそっくりなんですね。
あ
で、
はいはい、
通信社の記者の記事がいわゆる通信記事、日本の新聞と一
緒で、日本の新聞記事ね。
つまり、はい、あそこで担っていたんだと。だからこそうまい具合にそれがまあ補完作用になって日本のメディアシステムを作ったんですけど、こと、311以降はそのいわゆるシステムも半ば機能していなくなったし、あと何といってもこれはもう長谷川さんに伺いたかったんですけど、いわゆるインターネットの台頭によって、特に SNS、ツイッターなどの、そこによって全く違う情報の流れって出てきましたよね。
そうですね。
それがやっぱり相当これまで、まあ新聞こんなもんかなとか、そういうふうに思ってた人たちになんか頭をぶん殴ったような形になって、あれと思わせたんじゃないかと。そういうもんですね。
そうですね。
長谷川さん自身、ね、その例えばツイッターかなりやってらっしゃいますけど、はい、あそこでも発信してますけど、意外とその日本の新聞、テレビだとツイッター禁止なんですけど、はい、普通にさささっとやってらっしゃいますけど、それはどうしてですかね。
いやまあ別にっていうか、きっかけは経済産業省のそのオフレコ発言を、はい、私がインターネットのメディアで全部実名入りでバラしてしまったわけ、ね、そしたらその時に反響がツイッターで反響があって、ね、で私は実は何もわからなかった、知らなくてツイッターのことは、ねアカウントだけは持ってたけど、
はい、
ある日見たら8000とか7000とかって数字が載ってるからこれ何かなと思ってクリックしたら私の記事の反響が7000も8000も実はあったわけ、ね、それでああこういうのがあるんだと思って自分もじゃあやってみようかなと思ったのが初めてなんですよ、はい、だからこの今年の5月ぐらい
だったね。そうですよね。私もあの記事は拝見しましたけど、拝読しましたけど、もうそのまま実名書いて、はい、ところが、あれを日本の新聞とかの人たちは、あんなこと書いて過激すぎると、というようなこと言ったんですけど、海外で言うと当たり前ですよね。公的情報を普通に書くのは読者の期待に沿うということで、その辺の温度差ということと、長谷川さん自身が普通の世界のジャーナリズムの中では当然の行為を行っているのに、日本ではなぜか異端扱いされてしまう。この辺りはですね、またはい、次週はちょっとじっくり、
わかりました、
深く掘り下げてですね、
はい、
お話を伺いたいと思います。
わ、はい、かりました。あれ、よろしくお願いします。
お願いします、
はい。
今日は東京新聞、中日新聞論説副主幹の長谷川幸宏さんをお迎えしてお届けしました。長谷川さん、来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。